しい野菜と勇気を君に はい、どうも、有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今回はコラボ配信ということでですね、こちら後編なんですけども、前編は、石川県の変な米農家青い T シャツ竹本さんの青い T シャツ24時で、前編配信されておりますので、そちらもぜひ聞いてください。今回のコラボ配信は、ポッドキャスト番組あの研究室でおしゃべりラジオで経営学という、番組にですねこの3人が出演して、まあ、その時の、感想戦ということでお話ししました。で、僕とですね、竹本さんとあと花歌果実の片山さん、この3人ですねで話しております。で、あの前編はですね、まあ、雇用のことだったり脱成長とかそういった話なんですけども、後編の方では、意味と価値と、まさしくその県お社の方でですね結構じっくりその話のあった意味と価値みたいなことについて話したんですが、まあ、僕とあの花歌さんはですね結構そこら辺が根本が結構対照的だなと思って、まあ、その話も非常にね面白かったんですけども、ぜひ、聞いて感想とか教えてもらえると嬉しいです。ということで、後編聞いてください。どうぞ。
あと面白かったのが、その、なんだろうな、その人のなんか本質を知るためには、原体験を聞くといいみたいな話があって、
言ってましたね。
あれはある種自分の中では幼少期とまでは悩まなくてもって、まあ、何か原体験っていう形があればいいなと思って、これ半分冗談で言いますけど、ゆうちゃんと花歌果実は、土っていう部分で分岐してると俺勝手に思ってるんですよ。
それはどういうことですか？
はい、ゆうちゃんの配信の時には、土が好きで、ちっちゃい子の土の中に、思ってるとか、うずくまってるのが好きだって言ってたし、収穫が嫌いだって言ってたのが、収穫物が土から切り離された瞬間から自分の原体験から離れることによって興味がなくなるみたいなこと言ってたんですよね。言い過ぎですけど、興味が、少しなくなると。
そうです。
その時に、花歌果実で言えば、土から離れた瞬間から興味も持ち出すんですよ。
それね、僕も思ったんですよ。花歌さんって僕の中で、あんまり今日こんなにしっかりお話しするんですけども、前から花歌さんのことは知ってて、後半っていうか、その収穫してから、そっちの方がすごく花歌さん強いじゃないですか。
で、まあ、お客さんに届くっていうか、届いた後とか、まあ、そういうことですけど。
いや、もちろんね、栽培だって。
いや、そうですよ。ここで間違えちゃうけどな、非常に興味があると。で、あると、後半がね。で、ゆうちゃんは、土にくっついている状態が非常に興味があるというだけであって、ゆうちゃんは離れた時に興味ゼロになるわけではないと。
いや、ゼロじゃないんです
よ。で、離れた感じですも、土にくっついている時点が興味がゼロではないということをちょっと、あえてしっかり言っておきたい。
基準の問題です、ね。
前提として。あえてしっかり言っておきたい。しっかり言っておかないと、お前何農業やってないんじゃないかって言われたらそうするんで。
いや、もちろんね、そんな風には全然思ってないんだけど。
いや、だから非常に興味があるってことですよ。だ
からそこ全然違うのが面白いなと思って。
本当思った。土から切り離された瞬間から興味を持つ花歌が実は土に、植物として植わっている状態がすごく興味があるゆうちゃんっていうのは面白かったし。
だから僕ね、思ったんですけども、うち五段農園っていう名前なんですよ。屋号が、で、なんで五段農園かっていうと、家の横の畑が五段だったんですよね。で、ああ、もう五段農園でいいやっつって、僕、名前にある意味、全く意味を持たせたくなかったんですよ。だから自分の名前を冠するのも嫌だったけど、なんかないかなと思った時に、あ、五段だから五段農園にしようっていうぐらいな、なんかもう軽い、ライトな、ネーミングの付け方で、 まあ、五感もいいし、うんうん、あとちょっとまあロッククライミングやってる人にはあニヤッとする名前ではあるんですけども、うん、一般の人には誰も伝わんないっていう、
うん、だ
もうそこら辺で僕なんかあんまりなんていうのかなプロセスみたいなのにこう重きを置いてないなかったんですよね、
うんうん、
農業始めた当初から、
うんうんうん、
でやっぱりなんか農業でこうクリエイティビティみたいなのを発揮するとしたらまあやっぱ土なのかなと思って、
うん、
そっちの方向に振ってたところがあってその時に花下さんの話でいろんなところで聞いててわめちゃくちゃなんかそのプロセスとかそういうのを大事にしてるのがいや農家がいるなと思って、まあ、全然自分とは考え方が違うなと思って面白いなと思って聞いてましたね、
うん、面白いね
それで言うと竹本さんの原体験を、まあ、自分がいろんなお話を今まで聞いてたから言うと、
はいはい
まあ、それうんと自分の中の竹本さんの原体験は、
うん
学生の時に仏壇の前で札束質問した瞬間だったと思ってます
そうやね
あれはいいですよね、
うん、俺は竹本さんの竹本さんのもう原体験はちょっともしかしたら違うかもしれないけどなんかあれは原体験だと俺は思います
うん、僕自身もそれは一番の原体験だと思いますね
うん、
うん、
本当にその後継ぎという場面ですよ、うん、がもう今じゃないですか、まさに、まさに今じゃないですか、
うん、
後継ぎを、
うん、
推進されてるというなんか、ま、ちょっとわかんないですけど
うん、
うん、そうそうそう、うん、だからなんかそれぞれの原体験を聞くのは面白いな
うちも今あの経営理念はうん、期待に応えて地域を代表する農家集団になるっていう経営理念なんですけど、うん、期待に応えるっていうのもその親父の受けたプレゼン を、
うん、
そのまんま持ってきてるっていうようなところなので、
うん、
まさしく原体験ってところなんですよね、
うん、
だから結局農作業とかそんなのも体験としてしたことはあったっていうところはあってでなんか農業がそんなに悪いもんじゃないなとかそういう実感とかはあったんやけどもやっぱりその親父から話を聞いたっていうところが僕の中でバリッと一番決心できたところっていうところなんで
うん
そこは強いなって感じですよね
だからなんか本当に、まあ、子供の頃が原体験というのかわかんないですけど、
うんうん、
やっぱりその辺の聞いていくと面白いなと思いますね。
ああ、でも本当なんか何気ないそういう子供の頃の体験みたいなのってすごく大事なんだなっていうのが、
うんうん、
今になってわかりますね。その当時はもう全然そんな、
うん、
イメージは全くなかったけども、だからやっぱ最近体験させたいっていう大人がすごく
多
く
て、
まあ、まあ変な話結構なお金を払ってそういう体験をしに行く人がすごくやっぱり増えてるんですけども、
うん
まあ、なんかすごい大事なことなんだなと思って
うん、
まあ、土から離れては生きていけないですからね
どこかのアニメを聞いたような話、
うん、自分で言うとその土から離れて興味が出るっていうのは多分学生の頃というか、社会に出るときに結局何者にもなれなかったなっていうのがあるんですよ ね、
うん、
だからそれはきっと土から離れることによって何者にでもなれるんだなっていうところを多分体感してるんですよ ね、
そうですねなるほど
僕そのコンセプトは前なんか別なところで花歌さんの話聞いててなんかツイッターで言ってた
うん、
うん何者にでもなれるってうわーなんかすごいと思って、
うんうん、
果物というかその桃の概念超えてるじゃんと思って、
うんうん、
面白いなと思って、
うんうん、
俺全然そういうのないなとか思ってたから
そうですねで自分の配信の時に先生がいくつか話をされる中で花歌果実を何か言い換えれるといいですよねっていう話をされてたんですよね、
うんうん、
でその時にすっかり忘れてたんですけどロゴの上に、 会話のはずの贈り物って言ってるんですよね。
うんう
ん、あ、これが、これじゃないかっていうのをはたと思い出しましたね。
はいはいはいはい。
うん。花歌果実を言い換えるにはそういうことなんだろうなと。
うんうん。
うん。
うん、
なんかこの、花歌っていう、こう、軽やかな感じがいいんですよね。うん、会話が弾むっていうのがなんかこう、花歌のような感じで。
うんうん、そうそうそう。だから、今まで、なんか、もちろんログには入ってましたけど、
うん、
あんまそこ押してなかったなと思ったんで、ちょっとちゃんと、もう一回改めて考え直してみようかなという感じになりましたね。
いやー、果実はずるいですね。そういうパワーを内包してるのが、羨ましいな。野菜はでもともかく傷まないようにとか、なんか、なんかそういう実務的な部分が気になってしょうがないっていう。
いやでも印象的だったのが、うん、花歌さんっていうのはこうブランディングとかそこすごく強いんで、意外だったのがこう、うん、こう他産地の大きい桃が出てくる、
うん、
動揺するとか
そうですね、
やっぱあの、うん、果実あるあるで、糖度戦争になりやすいとかそういうのを言っておいでて、
うん
うん、あ、花歌さんもちゃんとそういうところになんかジェラシーとかをちゃんと感じるんだなと思って
俺も思いました、うん、それ
いやいや、ありますよ、間違いない。でもそれをどう、
うん
うん、真正面からそのお相撲さんのようにぶつかっていかないかっていうところで言うと、ひらりとすり抜けて何とかしていくっていうことをいつも考えてるので、
うん、
そう、まあ、もちろん美味しさっていうものには本当にぶつかっていくっていう部分は本当ありますけど、
うんうん
う
ん、
ほぼひらりとかわすかっていうのはあるんですよね。
うんうん、
お客さんの、
うん、
気持ちに、まあ、刺すというか、うんうん、吸い込むというか、こんな感じを考えているので。
うん
うん
うん、そうなんだよな。
いやでも全部大物になりですよ。さっきも言いましたけど、お米と野菜と果物なんて全然違うし、
うんうん
まあ、果物農家からあえて言えば、まあ、日常食じゃないですかっていう、その毎日の寄り添いとかあるじゃないですか。
うん。
いや、だってシーズン中100、シーズン100回というと、ちょっと野菜でもそういう感じですけど、リピートしても、言ってそんなにはリピートしないんですよ。でも、シーズンに限られてるんで。
うん。
だからそこで毎日に寄り添える野菜とか、お米とかっていう部分で言うと、それはそれ羨ましいんですよ。
なるほど。
うんうん。
なんか僕今日ずっと運転しながら考えてて、うん、まあその兼王者のその1回目かな、うん、まあクリエイティビティみたいな話をすごく聞いてて思ったんですけど、うん、農業でクリエイティビティを追求するっていうのってさっきちょっと話したことと同じようになっちゃうけど、
うん、
まあ割と難しいと思うんですよ。まあ勇気だろうが観光だろうが、
うん、
どんな作り方しようと実はそんなに
うんうん、
ものすごくはっきりした差は出ないじゃないですか。
うん、
iPhone となんか Galaxy とか、なんか、まあ、他のスマホはあんま分かんないんだけど、それほどのはっきりした差って、やっぱり農作物って出しづらいんですよね。
大根は大根だし。
そうそうそうそう。まあ、多少ね、こっちの方がなんかみずみずしいとか、なんかこう、こう緻密な感じで歯応えがいいとか、そういうのはあるけども、そんなに大きく変えられない。中でこうクリエイティビティっていうのをどう発揮していくのかっていう戦略で、僕はなんかこう土からと思ってるんだけども、実はのできたものがもしかしたらあんまり変わんないかもしれない中、土にこだわってるところが面白いっていうのでいろんな人が来るようになって、
山
田さんみたいにこうそのもうもはや果物を超えているようなそういうところを売りにして、で竹本さんはなんかもうトータルで全部やってるから、なんかよくいろんなものやって、でもうなんか売り方もいろんな工夫してみたいな、まあなんかみんなすごくいろいろと戦略を持ってクリエイティビティっていうのを出しづらいこの農業の中で発揮してるのって、まあなんかすごいなって。
クリエイティビティはやっぱ難しくって、要は田んぼが隣でも全然できるものは違うっていう話ではあるんですけど、それによってなんか隣の営農さんと竹本農場が こう違いますよっていうことを言っても、
うん、
結局は今年の竹本農場の出来と去年の竹本農場の出来も全然違うんで、
うんうんうん、
竹本農場の品質とはみたいな、そういうのってなんか何とも表現しづらい、
うん、
ものの品質としてっていうのは農産物あるあるなんじゃないかなって感じですね。
うん、
もう米も野菜も果実もそうなんじゃないかなって感じ。
なんかポケマルとか食べチョクとか、うん、ああいうのが出てきて、うん、みんな農家が、まあ、発信するようになったのはたまたまその頃からだったのかわからないけど、うん、まあ、そういうのが目につくようになってくると、
うん、
なんか農作物の見方っていうのは今までと全然違くなって、
うん、
結構消費者の人はそれを面白いと思って感じてくれてるんじゃないかなとは思いますね。
そう、でもブランディングとかで言うと、やっぱりバランス感覚っていうのは必要で、
うん、
で、
うん、
要は意味レベルのブランディングがめちゃくちゃ強い人なんかで言ったら、
うん、
なんというかこっちからすると、あ、この品質でこんな人気あるんだこの人みたいなそういう人とかも正直いたりするんですけど、うん、
ありますねそれは
外野から見るんですね、外野から見ると、
外野から見ると、
うん、
っていうのなんですけど、割とそこはなんかバランス持ちたいなと思って、ブランディングの価値はどんどん上げたいけれども、やっぱ品質は品質でそれに合わせて上げていきたいっていうのは、うん、は心がけてるところではありますね。
うん、
なんで意味レベルの、意味レベルっていうところと価値レベルっていうのの両方をバランス見るみたいな。
僕はなんか意味を追求していけば価値に絶対結びつくだろうと思って、価値にあんまりこだわらずにやってたんですよね。まあ、その結果として、まあ、ちゃんとついてきてるなっていう感じはあるけども、
うん、
ちょっとなんか価値の方もちゃんと追わなきゃいけないっていうのが、だから創造性と合理性っていうのと一緒で、うん、やっぱ僕バランスがあんまり取れてなかったなっていうふうに、
ん、
あの回を通してすごく思いましたね。
いや、それで言うと、価値を上げるには、まあ、日々の努力が必要じゃないですか。
うん。
うん。
その時に、やっぱりその日々の努力のモチベーションを保つためには、外野の、外野、うん、お客さんたちの声を聞くと、モチベーション上がるんですよね。
ああ。
それってやっぱり意味の部分で、意味を出してることによって、お客さんたちの、まあ今 SNS とかによって、声が、届くと。
うん、
その時にやっぱり価値は保ちやすくなりますよね。
うん。
やっぱり何もなく黙々と自分に内省してやるっていうのも全然素敵なことなんですけど、
うん、
やっぱりモチベーションの上がり下がりもあるんで、
うん、
そこをなんかバランスよく自分の気持ちと付き合っていきたいなと思いますし。
それは大事ですね。
これって絶対今日、振り返り会やりましょうってお声かけさせてもらったんですけど、本も読書会してますって言ってたじゃないですか、ゆうちゃんが。
その時に、はいはい、うん。
ポッドキャストの絶対振り返り会はやった方が楽しいですね。
なるほど、うん。
そうですね。なんかそういう、まあ特に嫌悪者はだから、まさしく振り返りをしたくなるような会だったとは思います。
いや、ツイッターではなんか、いろんなポッドキャストとかもそうですけど、ちょこちょことした、その、ハッシュタグ、番組名みたいな感じで、ツイートが流れるわけじゃないですか。
うん、
うん。
それももちろんいいんだけど、ちょっとどうよって言って、この座談会的な、振り返りっていうのは、すごくなんか学びを深める、学びというか、好きが深まる。もちろん、ケンワさんみたいな学び系じゃなくても、
うん、
何か雑談系のやつでも、
うん、
なんか面白さが深まる気がするんで、ちょっとこれはおすすめな気がします、ね、
何かを最近ウォッチパーティーってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。 時間同期するやつですよね、
そうそう、あれってすごくだからいいと思うんですよね。なんかこう同じものを見てどう感じたかっていうのを、
うん、
こう 話を僕実はウォッチパーティーやったことないんだけど、多分面白いだろうなって思うのは、まあ読書してその感想会っていうのもすごくいいんだけども、ライブで同じものを見ながらなんかその感想を言い合うみたいなのがオンラインでできるのってすごい面白いなと思うから、なんかこうオンラインの勉強会とかをやってそのまま終わったら、そのなんていうの、あの講師の人抜きでその場で話しするとかね、まあ講師の人入るとどうしてもその講師の質問みたいな感じに引っ張られちゃうから、なんかその聞いて終わりじゃなくてその後でこう深める回みたいなのってすごく、
いやそうなんだよな、
ね、頭にこうぐーっとこうインプットをされていくような感じはしますよね。振り返り大事だと思う、まあ、だから僕自分のポッドキャスト何回も聞きますしね
マジで、いやマジで聞きますよ。この間竹本さんとも話したんですけど、俺3年前の竹本さんの配信とか聞いて、
うん、
マジで俺いいこと言ってんなとか思うし今ならこう言うとかね、
うん、
っていうのがあってすごいいいんだよな、
うん、
だからいやマジでもう竹本青 T のポッドキャストはやっぱり音で残ってるっていうのはやっぱすげえいいですね、うん、声とか音で残ってるけど、うん、ポッドキャスト自分のためにやってもいいんじゃないかと思うな、モチベーションとして。
そうですね、うん、何年前の自分はこんなことを言ってたんだなっていうのを振り返ったりできるのも面白いですよね。
だし、なんていうか、思いがストックされていってるじゃないですか。この回この話したとか、
うん、
その時に誰かが例えば、うん、悩んでるとか、何かをヒントを得たいなと思うのを発見するわけですよ。うちはツイッターとかで。そしたら、これどうぞってこの配信渡すとちょうどいいんですよ。
なるほどね。
うん、
いいっすね。
なんか渡せるアイテムがあるみたいな感じがあって、すごいいいなと思ってます。
まあなんか動画コンテンツほどこううざくない程よいポジションですよね、このポッドキャストとか。
そうですね。
ちょっと最初の方に軽くだけ触れたんですけど、ちょっと今回、3人でお話ししたっていうところで言うと、
うん、
青い T シャツ、B ジョージもコミュニティ的なことがありますし、
うんうん、
そのラジオもコミュニティがあるときにちょっと、人数なんか揃えてちょっとコンパ的な、
コンパですね、
なんか、どういう、どう思ってんだいっていうのがちょっと、学生のりでやりましょう。
いやいや、それはすごく面白いと思いますよ。ぜひちょっと、投げよう。うちの方には、あの、荒木さんっていうパイン農家の石垣島でパイン作って
る、はいはいはい、
あの人もいろんなポッドキャストやって3つか4つぐらいやってるんだよな、もう
、
あの人ねすごく多分この話面白いと思って乗ってくると思うから、ちょっと声かけて、
一緒に、なんか解き合うっていうのすごい面白いなと思ってるんですよね。企画しましょう。
いいですねポッドキャスト終わるの難しい問題ありますよね。なんかこう、あそこで終わってもよかったなみたいな振り返って、たまになんか後半になって異様に面白くなる時もあるから。
いや竹本さんも今日書いてましたもんね、あの3回のあの久松さんのやつで、ちょっとぐだるけど最終的になんかいい感じに仕上がっていくこともある
し、そうなんですよ。本当は後の方になるほど関係性が打ち解け合ってるので、なんというか、あの文字起こししたら全然伝わらないけど、このスピーカー同士のうんうんみたいな、そこら辺がめちゃくちゃ良くなってくるんで、また後半になればなるほど、なんというか、あのトークとしては冴えてないけど、なんか慈しみ深くなるみたいな。なんで再生数が順を追うごとに減っていくのがちょっといいですね。3部作になると一番最初は再生数が多くて、そこからだんだんトークのキレが落ちてくるから再生数が減ってくるんですけど、
そうか、 そうなんだ。僕はあんまり前半後半とかやったことがないからわからないんだけど。そうか。できればなんかあれですよね、1回目聞いて次聞きたいってなるような感じに本当はしたいですけど
ね。したいんですよね。
なかなかそういうのばっかりじゃないっていう。まあなんかこう番組作りする側としてはそこのスキルってすごく大事ですよね、うん、もうちょっと上げたいんだけども、なんかこう、エンジンかかってこない時もあるんだよな。だから事前に結構今回みたいに3人のやつをちゃんと聞いておいたりすると、すごくこう最初から全開で話せる感じはありますね。
それはなんかうちの番組はなんかすごくうまく回ってるような気がしとって、
うん、
僕がどんなトークでどんなテーマで話そうかとか誰呼ぼうかとかっていうのを考えとったらもっとムラのある感じになるんですよ。農繁期全然更新せんみたいな感じになるんですけど、その辺こう花歌さんが勝手にゲスト呼んできて
勝手に
撮りましょうみたいな。
もう何回ももう一回リピートで言いますけど、ずるいんですよ、花歌というか。もう、ポッドキャスト編集と、運営を竹本さんにもう任せてしまってるので、この人喋り、で、しかも、マンツーマンで、ズームで世の中に出ないとかっていうデータってもったいないじゃないですか。
うん、
だし、緊張するんですよね、マンツーマンって。
そうそうそう、マンツーマン。
だから、竹本さんの、ね、ポッドキャストを通して、録音もし、ズームアプリなんかも聞き返してるし、これもう一個なんか、これちょっとずるい言い方かもしれないですけど、発見しちゃうのは、うん、俺この人たちと喋った税を公開できるってことですよ。俺この人と仲良しっていうやつを出せるっていうのは、なんか、継続的な、なんていうかな、出会いとか、なんか、プロジェクトに仲間として、来てくれるタイミングとかで、あの人知ってるんですねみたいな感じとかはすごくいいんですよね。だからそれを外部的に発信できるというのはすごくいいって思っていて、申し訳ないなと思ってたら、今みたいなことを毎回言ってくれるんで、マッケージとこの人に喋りたいですけど、いうところですね。
そう、うち僕で言ったらちょっとずるいところで言ったら、それで花歌果実さんを完全なレギュラーにしないっていうところは僕のずるいところでは
ある
んだね。で、これ完全に固定してしまうと、僕と花歌さんでこうスケジュールすり合わせたりとか、どっちがあれするとか、そういう役割分担になってしまうと、今の関係値っていうのが崩れてしまうし、それだとなんか続けるのがしんどくなってくるっていうのを。
そうですね。
を危惧して、今までずっとピンでやってきたっていうようなところなんで。なので、この、完全固定化してないけども、レギュラー化してるっていう、この間柄っていうのが、居心地はいいなと思ってるんですよね。
わかるな、それ。
うん。
もう相方欲しいなってちょっと思う時もあるけど。
はいはいはい。
まあ、自由でいたいというか。なんかあん
まり、いやいや、間違いない。
ポッドキャストにそこまで、なんていうのかな、比重を置いてないというか、期待してないっていうとあれだけども、まあ、面白くはやってるんだけども、結構いつやめてもいいかなぐらいな感じで、僕は思ってやってるんですよね。だからそれぐらいな気構えの方が、まあ、続けられたなみたいな。
そう
です
ね。
ゆっくりですけどね、うちは。月に1回、1.5 回ぐらいしか配信してないけど。
いや、本当そうなんですよ。竹本さんが今言ったのが、やっぱ面白いなと思うのか。じゃあ、これから先、じゃあ10回の配信を定期的にやっていきましょうっていう時に、じゃあ、花歌果実と相談しながらゲストとか呼びますかとか言いながら、その10回がガチって決まったらもう何もできないわけじゃないですか。それではなく、なんか、間とか、まあ、なんかありながら、なんかスケジューリングが組まれていくのはすごく面白いなと思うし、ゆうちゃんが言ったみたいに、なんていうのかな、肩肘張らずみたいなところがある方がいいし、長崎にこの間リンゴ農家の子が行った時に、まあその子も半分以上理解はしてると思いますけど、ポッドキャストって続ける理由っていうか、 意味というか何ですかって言ってて、いや、好きだからじゃないぐらいしか答えられないんですけど。
そうだ
い
な、
や、
何なんだろうな。
それで言うと、いや、どう思いますかっていうのを聞きたくて、やめるとは言わないまでも休止する脳系ポッドキャストあるじゃないですか。その人たちが、なんていうのかな。ポジティブに休んでくれたらいいなと思うし、
ああ、そうですね。
全然内情わからないですけど、闇落ちして、ああ、もう私できないって闇落ちするのって意味わかんないじゃないですか。自分で好きで始めたことなのに。だからそこでもなんか、可視化された、なんていうかな、反応とかがないことによって、なんか、やめてしまうっていうのを、ネガティブというか、本当に、ああ、と思ってやめてしまうのは全然違うよって思うんですよね。本当、今言われたように、いつでもやめていいじゃんって思ってるぐらいの気合の方が全然続きそうな気がするんです。
だからさっきなんか期待してないって言ったのは、評判も、そういう反応もあんまり期待してないとは言うんだけど、まあエゴサはしてますけどね。誰かレビューくれないかなとか、なんか見てはいるんだけど、あんまり期待してないから、例えば僕は半年ぐらいしれっとなんか全然配信しないときも、休止しますとか多分言わないんですよ。ただ半年間配信がなかったっていうだけで。で、そのままフェードアウトしちゃうかもしれないけども。まあ別に、そんなに誰も困んないだろうし、いいかな、みたいな。だから、どこまで行っても YouTube みたいな感じには、ポッドキャスト多分、ならないと思うんですよね。なんかこう、引きになる部分がタイトルとか、あと出てる人が有名かどうかぐらいしかないじゃないですか。だからすごく本質的だから、まあ聞く人は聞くし、聞かない人はどうやったって聞かないだろうから、別に、なんていうのかな、言いたいことやりたいことやってるだけで、まあそれでリスナーが増えたら、まあ、なんか、ああ、こういうことに興味ある人がいるんだな、ぐらいな。本当に、まあ、それぐらいだな。
そう、基本、こう、穴を開けても誰も困らないっていう、なんで、ラジオとかやったら、何曜日の何時から何時っていう枠が決まってるから、そこに配信できませんでしたってなったら、大きな責任になっちゃうんですけど、ポッドキャストはそんなのがないっていうところなので、なので、こう、持続しづらいとか、そんなところもあると思うんですけどね。
そこだからネガティブに捉えると持続しづらいですよね。
でも、リスナーサイドからすると、なんか、似てる現象で言ったら、いつもテレビに出てたタレントが全然テレビに出なかったのと、現象としては似て見えるわけですよね。
出なくなったけど、違和感をなく日々過ごしてしまっていて、ぬるっと忘れているって
まあ、それぐらいで全然いいかな。まあ、僕聞く側としてもそんな感じで、ずっと聞いてない人で、あれ、もうなんかこんなに配信してたみたいな感じで連続で聞くと、あ、やっぱ面
ねえ、ラッ
白い
キー。
なーとか
ねえ、
思っ
ラッ
て。
キー。それで言うと、本当に立て付けなんて合理的にあえて考えてしまうとてかすると、青テにも、小脳にもコミュニティがあるときに、配信はされてないけれども、コミュニティは動いてるということもあるじゃないですか。
ありますね。
の時に、まあ、ロム線の聞いてる、見てるだけっていう人がいることに対しては、全く自分は、嫌とも思わないし、その人が、例えば、今忙しいから参加できない。忙しくなくなったら参加できるかもしれないし、とか、子供がいるから、日中見れない。でも、見れるタイミングがあるとかっていうパターンが絶対あって、参加したくなかったらやめればいいだけの話なんで、全然見てるのは全然いいと思ってるんですよね。の時に、とはいえ、掘り起こした意欲の花歌が実がある時に、なんですかね、世に言う本当に、経営学じゃないですけど、心理的安全性というか、その辺はどう掘り起こしていくもんなんですかね。 何人かですね、俺掘り起こしてる人いるんですよ、マジで。他のコミュニティでも。すごい協力的なんですよ。あ、それこそ、竹本さんに言うと、青木入っ、後継ぎ層に入ってる水野さんとかね。とか、水野さんもほぼ一緒になりますけど、一次産業未来ラボの、友田さんとかね。はめちゃくちゃうちに協力的なんですよ。これしてほしいですって言ったら、やりますって言うんですよ。そこら辺のなんか、なんていうかな。これマジで誰にもそういう気持ちは思ってない中で言いますけど、この、手なずき方っていうかですね。そんな気持ちな、これ言葉がマジ悪いんだよな。でも、なんか。
いや、でもわかりますよ、それはすごく。
うん、なんかそこ
を何を言わんとしてるかは。
の方が楽しいだとうちは思ってるときに、そこをなんとか、なんか、いや、私はっていう、だけの人が、うん、絶対そっちが面白いかなと思うんですよね、うちは。なんか一緒にやりましょうよって思うところが、なんか、欲としてありますね。コミュニティは。
面白いなと思う人に、花田さん多分アウトプットさせたいって思ってる、だと思うんですよね。で、それってすごくでも、なかなか動機がないとやらないんですよ。僕らみたいにみんなをポッドキャストを始めるってことはないし。で、そういう人を引っ張り出してきて、まあ、アウトプットって結局こう社会とつながるってことだから、うん、そういう場を無理やりにでもステージに上げるっていうのはなかなか誰でもできることじゃないし、やっぱ、花田さんの役割じゃないかなと思いますけど、
いや、そうなんですよね。いや、だからそれが好きだなと思ってるから、まず、全然自分楽しいなと思うし、の時に、その人たちが舞台に上がって、その人の役割を満たすというか、脚光を浴びるっていうか、そういうことをするために、うちは合理的にツイッターでめちゃくちゃ宣伝しますからね。
いやいや、面白い。
日常的に、仲良くなっていく。やっぱりいきなりは仲良くなれないなと思うんで、関係性。まあ、別に、もちろんそれが楽しいから、やりとりしてるんですよ、リプライとかも。でも、根底にはもしかしたら合理的に仲良くなりたいっていう、絶対、後が面白いこと待ってるからっていうのはありますね。
すごいですよね。そういう嗅覚がなんか鋭いですよね。
そうっすよね。
花田さんは、本当。
そんなところですかね、今度。
う
ん、
ね。
はい。
なんか、まだ見ぬ合コンもありますので。
そうですね。合コン面白そうですね。ちょっと、うちのメンバーもかなり興味ある人いると思うな。そうですね。田植え終わったぐらいかな。はい、6月ぐらいかな。
全然もう、そこはまだ見ぬ合コンということでいいと思います。
はい。とりあえず合コンやることになりましたって、僕の方のディスコードで投げときます。
報告し合いましょう。
何それみたいな。
はい。ではでは、ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。はい。じゃあまた。
はい。おやすみなさい。
おやすみなさい。